では、本日の聖書箇所を読ませていただきます。創世記11章1節から9節。2017番の聖書をお持ちの方は、16ページですね。あ、すいません、15ページから16ページですね。創世記11章1節から9節お読みします。さて、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに礫聖を用いた。彼らは言った。さあ、我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の全面に知らされるといけないから。その時、主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で、皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ、降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえ、その町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。今日はこの聖書箇所をもとに、主のもとで主と共にと題して、歩み神学生に御言葉を取り継いでいただきます。
原則的ではありますが、ご一緒に御言葉を分かち合うことができますことを感謝します。今日のバベルの塔の箇所ですけれども、私が子どもの頃にこの聖書の、物語を聞いて受けた印象っていうのがあります。それは、ちょっと声には出さなかったんですけど、心の中でちょっとこの人々がかわいそうだなっていうか、気の毒だなっていうふうに、ちょっとそういう印象を持ちました。一生懸命やってた塔を作ってたんですけど、神様の一存で全然それが続けられなくなって、ちりぢりになっていったというこの人々ですね。彼らの企てを中止させた神様はひどいことをされたのでしょうか。この箇所だけを抜き出すと、そういうふうにも見えなくもないかもしれません。しかし、この箇所だけじゃなくて、その前後の文脈が大切になってきます。今日は一番初めに、この塔と町を建てている人たちは誰なのかということの確認から入っていきたいと思います。彼らについて2節で書かれている、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。シンアルの地という地域に来て、そこに定住することを決めた人たちです。で、彼らについてはその後、今日の箇所で、彼らっていうふうに基本的に呼ばれているんですが、5節を見ると、主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。ここで人間っていうふうに書かれています。実は元の言葉は、ここはアダムの子供たちっていうふうに書かれて、直訳することができるような表現がされています。彼らはアダムの子供たちだということです。アダムと聞くと、神様が一番初めに土の塵から最初の人、アダムを作った、それが思い出されますが、その初めの人アダムから、エヴァが作られて、そのアダムとエヴァ が子供を産んで、どんどんどんどん生まれて人が増えていったんですが、まあ、全人類がこの2人から生まれてきたということです。つまりこの世界に存在する全ての人はその起源をアダムに持っていて、さらにそのアダムの創造主、アダムを作った神様に起源を持っています。そのような神と人の歴史というのを私たちは創世記1章から順に読んで見てきました。その歴史はその作られた最初の人アダムが神様に罪を犯して、その後殺人が起き、また暴虐が広がり、神様は大洪水を起こすことにされて、先週のお話では洪水の後に、洪水の中を守った神様、ノアとノアの家族に神様がもう洪水で人を滅ぼすようなことはしないと一方的に約束を与えてくださった、そのような歴史を見てきました。その後の時代のことが創世記の10章に書かれてあって、10章がノアの息子の歴史になっています。このノアの息子たちの歴史の箇所の中で一つちょっと目立っている箇所があって、10章の25節なんですが、このようにあります。エベルには2人の息子が生まれ、1人の名はペレグであった。その時代に地が分けられたからである。彼の兄弟の名はヨクタンであった。ヨクタンが産んだのはっていうふうにまた続いていきます。この系図の中にその時代に地が分けられたからであるという一言が挿入されています。私たちが今日読んだ11章の1節から9節はこの地が分けられたこの出来事を説明している箇所だというふうに考えられます。まあ、つまりこの今日の箇所に出てくる人々はアダムの子孫であり、またノアの子孫でもある。言い換えると神様、神という創造主を持ち、また神の守りの中で生かし続けられている、そのような人々です。で、3節、彼らはさあレンガを作ってよく焼こう、このように彼らが互いに意思疎通して声を掛け合って、また知恵を用いて塔を、町を作っている姿、物を作っている姿というのは神様、創造主である神様に似せて作られた存在であることを思い出させます。ある一説によると彼らが作っていたこの塔というのはメソポタミア、古代メソポタミアのジグラートという建造物だったというふうに言われています。このジグラートっていうものは、まあ、ただ単なる建造物というより宗教的な意味があって、一番上の階に神殿がある、そういう建物だ、神殿つまり神様がいる場所がある、そういうものだったそうです。この説によると、この説の通りだとするとここに少し人間の高ぶりが見えます。自分たちがこの地域に住もうっていうふうに決めて、自分たちがここに住んでいるから神様にここに来てもらったらいいかっていうような感じです。神様とまあ同じ目線に立って、まあ、神様を自分たちの思うように動かしたいっていうような心が少し見えます。でも創世記は、そして今日の箇所は、創造主である神と被造物である人の間には絶対的な秩序があることをとてもよく教えてくれています。それは例えば今日この人々がすごく高く高く塔を作ったつもりだったけれど、神様はその塔を見るために降りてこないといけない、そこに本当に絶対的な違い、神と人の違いが見えますし、また本当に勢いよくどこまでも塔を詰めるんじゃないかっていうふうに思ってたけれど、神様が一つの決定をされたことでたちまち彼らはその事業を続けられなくなった。このように神と人、創造主と被造物が、まあ、絶対的に異なる存在であるということは明らかに聖書が語っているところです。まあ、つまり 彼らが独立して自由に生活していたところを神様が邪魔をしたということでは決してなく、まあ、彼らっていうのは本当に存在のレベルで神様に依存していましたし、彼らの能力も使っている資源も何一つ自分たちで生み出したものはなかったということ、今日は初めにこの事実を深く心に留めたいと思います。創造主である神様と被造物である人間の間には、まあ、決して覆されない秩序というものがあります。でもちろん現代もそうです。しかし私自身もこの絶対的な秩序を忘れてしまうことがあります。日常を過ごす中で、まあ、自分に創造主がおられること、自分は実は自分の命さえも自分で管理していない存在なんだということ、そういう感覚とかは残念ながらどこかに飛んでいっていることが多いです。また特に日本の社会では、まあ、いろいろな種類のお守りとかがあります。合格祈願だったり、なんか家庭安全だったり、まあ、その自分の目的とか安心のために人間が神を好き勝手に作り出すっていう、この秩序がひっくり返ってしまうということが、まあ、頻繁に起きています。でも実は神と人の秩序を正しく覚えることこそ私たちに本当の安心を与えるように思います。私たちは職場や学校、また家庭で神様から与えられた役割とか立場というものがあると思います。誰かの上司とか誰かの部下、また妻、夫、子供にとっての親、そのような役割は責任だったり具体的な働きを要求してくるものです。私たちは神様から助けをいただきながらその自分の役割を果たすことに努めるものです。でも少しおかしな言い方になりますが、会社員である以前に被造物で、母親である以前に被造物ということ、まあどんな肩書きよりも被造物という肩書きが先に来るはずです。そういう私たちは自分を生かしている方に目を向けて、その創造主の語りかけを聞くときにきっとほっと心が安らぎます。詩編の103編の13から14節の御言葉をお読みします。詩編103編 13から14で、開ける方は開いていただいてお聞きになっていただければと思いますが、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。今日の箇所から初めに、創造主である神と被造物である人間の間にある秩序は絶対的なものだということを覚えました。そしてそれをあやふやにすることは必然的に神様の前では高ぶりになるということを見ました。続けてこの人々が具体的にどういうことをしていたのかをもう少し細かく読んでいきたいと思います。4節に彼らが町や塔を建てた理由が書かれています。我々が地の全面に散らされるといけないから、これが理由でした。ここで注目したいのが神様が人に与えた命令です。創世記の1章の28節と9章の1節を私が続けてお読みします。創世記の1章の28節、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。 9章の一節を続けてお読みします。神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。産めよ増えよ地に満ちよ、産めよ増えよ地に満ちよという言葉は全くそのまま初めの人アダムに対しても、また洪水の後のノアとその息子たちに対しても与えられている命令です。2回とも祝福して命じておられる、その部分も全く同じでした。神様の創造の目的について書かれているイザヤ書の43章7節もちょっと合わせて確認するためにお読みします。イザヤ43の7節、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。神の形に人が作られて、その人が増えて全地に広がっていくことで、全地が神の栄光に満たされることが創造の一つの目的でした。でも人間は神の形として増えて広がっていって、神様の偉大さを表すのではなくて、自分たちで大きな塔を建てて自分たちの名前を挙げようとしました。彼らがしていたことは実は神の使命に生きることへの反抗なのです。洪水の前の人類の歴史は本当に短くまとめると殺人と暴虐でした。これは産めよ増えよの命令に反抗しています。洪水の後の今日見た彼ら、散らされないように一つのところに集まろうというのは地を満たせということへの反抗でした。創造主であり自分たちを祝福しようとされている神様に対して、そのあなたの計画に身を委ねるつもりはないという心の態度をとって、実際に命じられたことの逆の行動をしました。自分よりも自分をよく知っている方が祝福しようと計画して与えた命令に対して、ちょっとそれに従うのは気が進まない、逆をする方が自分たちのためになるんじゃないかなっていうふうに思って力を合わせて反抗したということが言えます。人は本来神様と共に、神様と同じ一つの目的に向かっていくべきで、神から与えられた使命に生きるべきでしたが、そうしないことを選びました。では最後にもう一つ、彼らがしていた、この人々がしていたことの危うさというものについて見てみたいと思います。6節と7節をお読みします。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。神が人々の言葉を混乱させることを決めたもう一つの理由がここに書かれていました。彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。彼らの企てはもうとどまるところを知らない。これは実は彼ら自身にとってあんまり良くないことだったと思います。この反抗が起きた場所はバベルと呼ばれるようになったと9節に書かれていました。バベルとバビロンはほとんど同じ言葉で、このシンアルの地域というところには後にバビロン帝国というとても強大な国が起こります。バビロンは聖書の中でたびたび登場してくるんですけれども、強い勢力であり、それも悪い悪の勢力の象徴としてたびたび出てきます。聖書の最後の書である黙示録には大バビロンについての描写があるので、その描写にちょっと着目したいと思います。黙示録の18章をちょっと飛ばしながらお読みさせていただきます。 黙示録の18章にこのようにあります。倒れた、大バビロンは倒れた。それは悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟。少し飛ばして、彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられる。大バビロンが高く高く高く積み上げて天にまで届いたのは罪だったというふうに書かれています。そして神はその罪を覚えているというふうに書かれています。神を神としない高ぶりを土台にして、人々が自分たちは何も妨げられるものはないと思って全能感を持って突き進んでいく結果っていうのは、神様の前に罪を高く高く高く積み上げるということです。で、どんなに自分が全能だ、自分は何にも縛られないと思っていても、本当はこの世界には唯一の王様であって、唯一裁く権威のあるお方、神様という方がおられるので、神様の前に積まれた罪には正しい報いが神様から与えられます。罪の報酬は死ですと聖書には書かれています。バベルの塔の建設に神様が降りてきて介入して、彼らが好きなようにさせなかったことは神様の目的のためでもあるし、またその人々にとっても幸いなことだったと言えるのではないでしょうか。9節にあるように、この一件によって話し言葉の混乱が起きました。それは本当に大きな打撃かもしれないですけれども、言葉の混乱だけで済んだという見方もあります。各地に散らされて、言葉だけじゃなくて理性とか全てが混乱して完全に無秩序な状態になったのではなくて、全くの混乱状態ではなく、ある程度の秩序を持って生活を彼らは継続できました。この言葉の混乱によって国々とか民族っていうのがたくさんできましたが、人類の歴史とか文明自体は続いていきました。使徒の働きの17章24節から、少し創世記と今日の箇所につながりがあると思われるところがあるのでお読みします。使徒の働きの17章の24節から、使徒の働き17章24節からです。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にはお住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。まだ続くんですが、今はここで終わっときます。神はあらゆる人を一人の人から作り出して地の全面に住まわせて、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。神を求めさせるため、もはや神を神とせずに、それだけじゃなくて放っておくと自分が神になったかのように思い込んで突き進んでいけかねない人々に対して、神は全地に彼らを散らされました。神を求めさせたのです。神になったつもりでいるのではなくて、神を求め神を知る必要が人間にはあります。バベルの塔を建てていた人々、彼らはどういう存在だったのか、またどういうことをしていたのか見てきました。この人々に本当に必要だったのは神を求めることです。神を純粋に探し求めること、知ろうとすること。結局人に必要なのは 自分の名を挙げることでもなく、神になったつもりでいることでもなく、まことの神様の偉大さを見上げて神様を知ることです。でも神を神とすることが分からなくなってしまった人間が神を求めたとして、どうやってその神を見ることが知ることができるでしょうか。天から下ってこられて人となられたイエス・キリストを通してです。聖書はこう語ります。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。私たちはキリストを通して人の理解を超えた偉大な神様の素晴らしさを見ること知ることができます。そのキリストの姿とはどういうものでしょうか。今日の箇所で見たアダムの子供たち、彼らは創造主と被造物という関係を忘れて神に反抗して自分たちの名を挙げようとしていました。この彼らと非常に対照的にキリストの姿が記されている聖書箇所を最後にお読みします。今日はたくさん聖書箇所を開いてますが、これで最後です。フィリピの2章の5節から11節、フィリピの2章の5節から11節をお読みします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。キリストの限りないへりくだりこそが、逆説的に神の偉大さ、神の豊かな栄光を表すということです。そして5節にあるように、私たちイエス・キリストを信じる一人一人は命じられています。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。私たちはこのようなへりくだりに招かれています。このようなへりくだりを実践する、それは私たちの周囲の価値観からはかけ離れているかもしれません。例えばどういうふうに実践できるでしょうか。例えを考えようと思ったんですが難しかったです。謙遜は難しくて、逆に今日見てきたように高ぶりは気づかないうちにも陥りやすいものでした。高ぶりから解放されて主に喜ばれる真の謙遜に私たちが進んでいくことができるのは、キリストから目を離さずこの方を見つめ続けるとき、キリストで心が満たされるときです。そして神は人に栄誉を与えたくないのでは決してありません。むしろ栄誉に続く道を行くようにと言われます。箴言にはこのような箇所があります。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。へりくだりと死を恐れることの報いは富と誉れと命。そしてその栄誉もキリストを通して与えられるものです。私たちイエス・キリストを信じる教会はキリストの花嫁だと言われています。キリストの花嫁は黙示録で天から下ってくると言われる、そういうふうに描写される聖なる都、天の御国をキリストと共に相続するという立場が与えられています。もう想像もできないような相続です。何よりもその天の御国で 主と共に永遠に生きるという祝福が約束されています。はい、今日はバベルの塔建設の箇所から御言葉を味わってきました。アダムの子供たちに必要なのは偽りの全能感ではなく、真実に創造主を覚えること、自分たちの名を挙げようとすることではなく、むしろ偉大な神様の栄光を仰ぎ見ることでした。そしてそれは神と人との唯一の仲介者イエス・キリストを通して可能になります。イエス様が十字架の死にまで従ってへり下って成し遂げられたことのゆえに、私たち人間に天の御国の希望が与えられたことを考えながら、今週1週間地上にいる今から主のもとで主と共に歩みましょう。御言葉や祈り、賛美、生活の中でイエス様のことを見つめながら、へり下りという方向へ一歩前進させていただきましょう。ではお祈りして終わりにしたいと思います。天のお父様、そこに咲いている草や空を飛んでいる鳥が自分で生きようとして生きているのではないように、私たちもあなたが良いものを与えようとして目を留めてくださっていることを覚えます。養ってくださるあなたに信頼して何も心配する必要がないことを思います。どうかそれを信じる信仰を与えてください。結局私たちが必要なのはあなたの素晴らしさを見上げることです。どうかイエス様を通してもっともっとあなたの素晴らしさを見ることができますように、一人一人を導いてください。今週1週間もあなたの素晴らしさをもっと知る、またイエス様を見つめながらへり下りの方に一歩進める時としてくださいますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。